6月に突入しまして、最初の放送となる本日第56回目ニューヨークコリンゴラジオ、実は毎年6月第1週の水曜木曜日の2日間、マンハッタンでインディペンデントムービーを集めたニューヨークジャパンシネフェストが開催されるんです。2012年から始まったこの映画祭、今年もあさって6月6日7日と行われます。本日はなんとコリンゴラジオに急遽特別にこの映画祭のオーガナイザーの一人であり、また今年はご本人が脚本監督出演された映画も出展されている俳優で映画監督の鈴木康さんがお越しくださっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ようこそ。
はい、ありがとうございます。お誘いいただきました。
まず、はい、この映画の新作完成おめでとうございます。
ありがとうございます。もう8年かかっちゃいました。
8年。
はい、あの脚本書き始めてから。
はい、それからの今年で7回目を迎える、ね、はい、ニューヨークジャパンシネフェストの開催もおめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
あの、先ほどちょっと聞いたんですけど、はい、一応このニューヨークジャパンシネフェストのオーガナイザーなんで、うん、はい、自分が作った映画はいつでも自分の映画祭に出展できるのかなと思いきや、
う
ん、
そうとも限らない。
そうとも限らない。
そうとも限らない。あの最初はね、そうだったんですよ。
はいはいはい、
最初の発端が、はい、あの2011年に、うんうん、僕とヒロシさんの方が、はい、この間、
あ、うん、はいはいはい、マークリエーションインクの河野ヒロシさんですね。
そうそうそう、その音楽プロデューサーのヒロシさんと、はい、地元が名古屋で一緒だったんで、
あ、はいはいはい、はい、
で愛知県人会でちょっと知り合って、
はいはい、
はい、それで同い年だったんで、なんか意気投合しちゃって、
はい、
音楽プロデューサーじゃないですか、
うんうんうん、
で僕がその時にたまたま映画を、2本目の映画が出来上がったばっかなんだったんで、
あ、そうですよね、
ヒロシさんに見せたんですよ、
うんうんうん、
こういう映画あるんですけど今できたんですけど、
はいはい、
見てくださいって言ったら、はいはい、あの人イベント好きじゃないですか、
うん、イベント
大好きだから、なんかやさな、これなんかやりましょうよ、なんかやりましょうよ、これでっていう話になって、あ、だったらじゃあ1本じゃ寂しいので、なんか3本ぐらい集めて、
うんうん、
それと音楽イベントかなんかと絡めて、なんかイベントできたら面白いねなんて話をしてたんですよ。でそれで、あの、他の映画祭に出た時に知り合った、あの、古川康介君、
あ、はいはいはいはい、はい、
若い子、はい、
うん、
映像作家で、
うんうんうん、
プロデューサーの、
はいはい、
でその子と知り合ったの で、うん、でまたすごい、あの、ウグイスってすごい素晴らしい作品を彼が作ってて、
はいはい、
じゃあ僕一人いいの知ってるから若いのでって言って、スコウスケさんのウグイスと僕の2本目の映画、うん、それと、なんか集めてなんかやろうよって話になって、こう、
うん、
小さいイベントをね、割と音楽と絡めた、
うん、はいはいはいはい、
オーガナイズしてた時に、うん、あの、震災が起こっちゃって、
あ、そうですね、
はい、
うんうんうん、
2011年、
そうだ、そうですね、
でその時に一旦だから全部止まっちゃったんですよね、
だから
もうそれどころじゃない、日本もそれどころじゃないし、
はいはいはいはい、
で一旦止まっちゃったんですけど、またもう一回じゃあどうしようってことになった時に、うん、ちょっとこれもっと大きいのやろうよって、もっと元気、
はいはい、
日本を元気づけるために、
はいはいはい、
だったらちゃんとした映画祭にしようかって、3本なんて言ってないでってことになって、
はいはいはいはい、
それでその時はヒロシさんが頑張って、あのアジアソサエティの、あの、ベニューを話しつけてきて、じゃあアジアソサエティがちょっとできそうだからって話になって、あ、だったらもっとすごいいいの集めようよってことになって、うんうん、その時に、あの、1プログラムだけだったんですけど、うん、全部で6本かな、僕の映画と康介さんの映画と、うんうん、あと3、4本入って、
はいはい、
それで、あの、この映画祭が始まったんですよ。
あ、今ね、2日に分けて、
2日に分けて、ね、もうおかげさまでどんどん大きくなってきてるので、
ね、2年してますもんね、
はい、そうだから、あの、最初の発端は僕の映画を出すためだったんですけども、今回のはもう我から7年も経ってるので、あ、もうやっぱり基準も結構ハイレベルになってきて、
うん、
で僕が作ったから、オーガナイザーの一人が作ったからって出してもらえる、うん、わけではなかったんですよ。
あ、じゃあもう基準をクリアしないと、
クリアしないと僕自分が作っても出せないので、
ということはちょっとプレッシャーですね。
プレッシャーだったんですけど、
次回から 自分作っても
作ってもあの2人が面白くないよ、ヤスさんっつったら、
もうこれちょっとって言ったら、ちょっとダメ
だ、もうあじゃあすいません、ね、もうダメ、
出演できないと
出演できない
へえ、うん、
だったんですけど、ね、でも今回はたまたまクリアさせていただいて、
あなかなかトレーラー見ましたけど、
はい、ありがとうございます、
ちょっと見たいなと、
いらしてください、
渋かったですね、
ありがとうございます、
あの一緒に共演されてる方も、
はい、アキラさん、
アキラさん、
アキラさん、
いやじゃあこれはあれですよね、はい、6日に見られるんですよね、
6日で、そうです、
6日の水曜日にね、はい、見られるん
です、6日はあの、レセプションもあるので、ーパーティーですね、アフターパーティーも、
はいはい、
じゃあちょっと毎年あるんですけど、
皆さんぜひ一緒に行きましょう、
はい、どうかよろしくお願いいたします
いやということでね、今日はね、あのこのニューヨークジャパンシネフェスト、
はい、
あとこの新しい、ね、
はい、
映画についていろいろ伺おうかと思うんですけど、
はい、
まずあのそれを伺う前に、
はい、
そもそも、
はい、
あのヤスさん俳優になろうと思ったきっかけは何なんですか、
ずいぶん前ですよ、きっかけというか、うん、なりたいと思ってたのはやっ小学校1年生ぐらいからやっぱなりたいと思ってた
んです、ね、そんなに早く、
うん、
なんて
あのね、はっきり覚えてるのが、うん、タミヤ二郎さんご存知ですか、皆さんもう若い人は分かんないと思うんですけども、そういう俳優さんがいらしたんですよ昔、うんうんうん、であの人気の俳優さんで、
はいはいはい、
60年代、年配の方は分かると思うんですけど、うんうん、白い滑走路っていうドラマがありまして、
お、それを
それはあの白い滑走路っていうのはあのタミヤ二郎さんがパイロットの役で、
お、
そういうあの面白いドラマがあったんですよ、
はい、
それをうちの母親が好きでタミヤ二郎、
うんうんうん、
ずっと一緒に見てたんですよね、小学校の1年生の時に、そのドラマを見た時に、ね、エピソードが1個あってね、うん、あのその飛行機がハイジャックされるんですよ、
ね、おはいはいはいはい、
ハイジャックされるんだけども、はい、でこうタミヤ二郎のパイロットがこのハイジャッカーを説得するんですよね、そ
うだってパイロットでこう操縦
し、まあ、副操縦にさせてこう、
うん、
パイロットがこう、
なるほどね、はいはいはい、
うん、それで、でその乗客の中の一人の人が赤ちゃんが生まれそうだったのかな、
お、はいはいはい、
それでそのハイジャック犯が実は昔ちょっとお医者さんだったのかな、
はいはいはい、
医科大学に行ったことが
あるので、はいはいはい、
あので結局その説得されて、うん、その病気になった患者さんを助けるっていうそういうエピソードがあったんですよね、
お、はいはいはいはい、
でそれをすごく覚えてて、うん、でその時になんか話ナレーティブ、うん、あのフィクションの話っていうのは、
はいはい、
素晴らしい世界、こんなに人を感動させるんだって思ったのをすごく覚えてるんですよ、それをはっきり
小学校1年生
で、はい、1年生 でその時後から知ったんですけども、
はいはい、
そのハイジャックの役をやってたのが出たばかりの西田敏行さんだった
、うそー、本当にあら西田敏行さん、うん、へえ、いやでも小学校1年生で渋い、
マセタツ渋い、
ま、ね、漫画とかそういうの見えなかった、
うん、いや ドラマが好きだった
ドラマが好きだ、
うん、だから小学校 あの文集にもやっぱり見てみたらやっぱ俳優って
将来になりたい、うん、将来になりたいもの、将来の夢とかね、うん、
そう言って、うん、中学に入って、うん、素晴らしい出会いがありまして、
うんうんうん、
演劇部に入ったんですけども、
はいはいはい、
そこの演劇部で、
はい、
素晴らしい先生がいらして、
はい、
あの林俊明先生っていう、
はい、
あの美術の先生だったんですけども、
はいはい、
でも本人も劇団77っていう天野静雄さんがやってた、うん、名古屋の、うん、老舗の劇団があるんですけども、
はいはい、
そこの、看板俳優の一人だったんですよね、
あ
でもうみっちりこう教えられましたね、そこでね、でもあ演技を教えられたというよりも、
うん、
だから中学生で僕はあの一人っ子で、あのふにゃふにゃした子だったので
、あの、うんうん、夏休み、そうそうそう、そう、
うんうん、夏休みの稽古に一回行かなかったんですよね、で一回行かなかったらちょっと二回目行きにくくなっちゃって、
で
あのなんか主役かなんかに配役されてたんだけども
、あなんか抜擢されてた
とか、はい、
うんうん、
で二回目行かなくなったら三回目行きにくくなっちゃって、
ずるずると、
そこでずるずるずるずるずっと
練習に行かなくなっちゃって、
練習に稽古に結局夏休み中一回も行かなかったんですよね、
だって主役なのに
だからそういうことが、うん、基本的なことができてない子だったんですよね、
うんうんうん、
で9月に帰ってで、うん、でもしょうがないから1回は出ないといけないかなと思って、はい、出たらその時にみんなの前ですごく怒られちゃう、もちろんですよね、
うんうんうん、
怒られて、
うんうん、
で、うん、まあ、主役も下ろされて、
あ、うん
うんうん、でもやめろとは言わなかったんですよね、
おうおうおう、うん、はい、
そうでも その時に、うん、なんていうのもあの俳優特に舞台の仕事なんかは、うん、もう 90% の仕事は、うん、出てくることが 90% の仕事だっていう、
あれがもう参加する
というか、いくら天才でも出てこなかったら、
うんうん、才能があろうが何だろうが
出てこなかったらもう舞台には出してもらえない、出れないわけじゃないですか、
うんうんうん、実際にそこにいな いないとね
だから稽古に出てくるのがあの俳優の仕事なんだっていうのを、その時にもう基本っていうもう基本中の基本ですね、役者の基本というよりももう人間の基本みたいなのをやっぱりあのその先生に教えていただいたのかなっていう経験はありますね。もうなあの割と最近亡くなられたんですけども、
林先生、はいはいはいはい、じゃあそういうことがあったんですけど、はい、辞めずに
そう、はい、そうですね、それから中学2年の時にはまた主役にさせていただいて、
ということは才能ちょっとやっぱりあったんですね。
いやというかあの才能があったというか、あの先生にこの子はできるんだろうなっていうふうに思われてたとは思うんですよ、うん、ありがたいことに。
でもその期待を裏切って最初はは
い、
あでももうその 2年生になったのね、はい、ちゃんとまた主役に戻って、
主役に戻らす、もうその時は出てきます、
ね、毎日毎日練習
稽古に来ましたね。
でだまた大学時代いろいろあったみたいですね、なんか、
う
ん、
はい、それから高校大学とあの、
うん、ずっと演劇、
いえ高校大学、ちょっとグレまして、
グレたんだまあほら一人っ子ですからね、はい、
一人っ子ですから
ね、甘やかされて育って、
うんうん、くれまして、ちょっとサイドトラック行ったんですけども、
うんうんうん、どうやって演劇の道に戻って、
大学の在学中に、うん、テレビのオーディションがありまして、地元の、うん、地元の人気番組だったんですけども、うん、当時、はいはい、ごじさたマガジンという名古屋の人気番組があったんです
けど、なんか大竹誠さん、
そうですね、司会がその当時大竹誠さんと、野沢直子ちゃんもトルトル落とす勢いの、
ね、
そこでレポーターに抜擢されて、
これがまた5000人の応募者から選ばれたらしいじゃないですか、
っていう話なんですが、本当はどうか分かんないって言われてるんですけども、
じゃあこの名古屋のローカル番組、
はい、
ごじさたマガジンのレポーターを、
はい、レポーターをやりつつ、はい、コントなんかも時々やらせてもらったりして、大竹さんたちと、
はいはいはいはい、
あとイグリモングリ、当時のね、イグリモングリのお二人とか、はい、それ3年半やりましたね、大学卒業、卒業してもちょっとやってましたので、
へえ、結構人気が出てきたんです
か。あ、そうですね、その当時は名古屋では結構、うんうん、
顔を知られて、はい、その後どうしたんですか。
その後で、うん、大学卒業して、うん、どうするかってなった、うんうん、東京行くのか、東京行って、うん、タレントになるのか、うん、ずっとこっちにも憧れてたんですよ、ニューヨークに、ね、
ニューヨークに憧れてた、はい、憧れてて、なんでなニューヨークに憧れてたんですか、
っていうかね、やっぱりあの昔ニューヨーカーっていう番組が、夜中の番組があったんですけども、そこでねネズジンパチさんという俳優さんがニューヨークのアクターズスタジオに行ってちょっと見学するっていう、そういうそれを見て、
ドキュメンタリー番組、
ドキュメンタリーですね、うんうんうん、それ見たらニューヨーク行きたいなってずっと思ってて、ニューヨークで演劇を習いたいな
って、うんうん、っていうふうにずっと憧れてたんです、はい、でもニューヨークだったんですね、なんかほら俳優さんとか演
劇、
ハリウッド
とか、あんまりハリウッド、あんまその時こう
全然
あんまりこう感度が合わなかった、あんまりそう行きたいと思わなかったですね、やっぱニューヨークだったんですね、
ニューヨークだったんです、うん、あ、それでじゃあ東京に行くか、はい、ニューヨークに行くかっていう
の、行くかっていうのの選択の中で、うん、なんかね、東京に行くとね、自分がパッと見えちゃったんですよ、自分の当時の実力と比べて。
どういうことですか。
なんか東京に出たら、うん、大したタレントになれないだろうなっていうのがこうパッと見えちゃったんですよ。
あ、すごい、
うん、なった時に、多分もし売れても、うん、なんかちょこっと売れて、
あ、はいはいはい、です
ぐ落ち目になって、
一発屋みたいな、
一発屋みたいな落ち目になって、
あ、もしくは
あとはずっとこう、
はいはいはい、微妙に上まで行けない、微妙に
上まで行けないみたいなのがなんか見えちゃって、
見えたんだ、
うん、でニューヨークのことを考えた時には何にも見えなかったんですよ、
うん、
何にも分かんない、どうなるかも分かんないし、
うんうんうんうん、
だったらどうなるか分かんない方の方がいいかなと思って、
さすがそうよね、見えない方でしょもちろん、
うん、
あ、それでニューヨーク、
それでニューヨーク、1991年ですね、もうちょっと前になるんですけど、
わー、はいはいはい、はい、わ、でニューヨークで で、はい、もうその時は演劇を勉強にっていう形ですか？
はい、でも最初は演劇も勉強できなかったですよ。英語も、ね、そんなにできなかったので。
はい、英語やっぱり大変でした、は
い、だからもうしょうがないからダンス始めましたね。
なるほど。でも結構ジャズダンスの神様とか
に、はい、そう、その当時あのフィル・ブラックっていうジャズダンス、ラテンの動きをジャズダンスに初めて応用したみたいな、その大御所が、
ま
だ当時教えてて、
うん、
はい、ジェニファー・ロペスなんかもあの生徒さんでいたんですけど当時。
へえ、一緒に撮ってたんです
か？あのね、ジェニファー・ロペスちょっと早かったな。僕が始めた時はもう、うん、テレナカなんかに出たの結構有名
だ。あ、結構有名だ、うん、はい、でもじゃあへえ、はい、結構でも ダンスレッスン10年くらいと
か。そう、10年くらいありますね、その人が引退するまで。
じゃあずっとダンスをやっていて、
やりつつ、うん、1年目経ったあたりからまた少しずつ演劇の練習、演劇のクラスも取り始めて。
でも英語の問題どう克服というか、はい、やっぱり、
いや、もうやってみなきゃしょうがないですよね。喋れないから、
ざるを得ない、
やらざるを得ないというか。
でも今あの英語ちょっと私見ましたけれども、はい、英語全然問題ない感じですね。
そうですね、そうですね。
あ、でもやっぱり渡米した時はもう何歳くらいだったんですか？
24でした。
やっぱり24くらいだったらまだ、うん、大丈夫なんですね。もうちょっと遅いと、うん、どんなに直しても、まあ、
ね、直してもね、
発音って直らないじゃないですか。
発音はね、今でもね、あ、厳しいですよ。
厳しい、
うん、やっぱりね、13くらいまでだって言いますよね。
そうだから
私は
10代だったら、うん、うん、けど20代になるとちょっと厳しくなるんですよね。でも24であそこまで発音直したんですね。
そうですよ、もうね、一度ね、オフロードウェイ の、はい、あの主役1回やらせていただいたことが2006年ですね。あのゴールドスタンダード
って、あのアル中の主人の役、あれ脚光浴びてたみたいじゃない
の。いや、すごいいい芝居だった、
ね、いい芝居で皆さんにこう、はい、ね、
そう、好評だったんですけども、
好評だったみたいですけど。
でもね、その時にあの、タイムアウトって雑誌あるでしょ、こっ
ち、うん、なるある、はい、
あの情報誌です、
ね、はいはいはい、
あれのレビューにね、あれの批評に、うん、主役の安鈴木の言ってることの半分ぐらいしか分からないって書かれちゃったんです
。うわー、さあ、ニューヨーク来るね。
厳しい、
はっきり言ってきた、はい、
うん、だから、うん、だからもうそれからもう練習しましたよね。もうそれまでも練習してたんですよ、うん、もうギア入れ直して、
はいはいはい、へ
え、発音はもう何千ドルとお金かけたし、もう、
うわ
あ、発音強制に。
あとニューヨークで、はい、役者で発音も大変だと思うんですけど、うん、人種もあるから、
はい、
絶対的に例えばほら私たち日本人だから金髪で青い目の役をできないとか、そういうのとか、
そうですよね、
ありました、ありますよね、
うん、もちろんもちろん。
なんでこうオーディションとかすごいサバイバルなんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
ね、そうですね、その中で辞めたいとか思うありますね。
辞めるっていうオプションはなかったですね。今でもないかな。でももしかして俳優だけやってたら、うん、ちょっとそういうことも考えるようになったかもしれなかったですね。
俳優一本で行ってたら、ね、
うん、僕は途中で演出をやり始めたので、
あ、はいはいはい、
で僕はあの初めて脚本書いて、うん、自分で脚本、短い脚本書いて、うん、自分で演出して舞台やった時に、うん、初めて、あ、これで俺一生できると思いましたね。
おお、それが最初の1本目の、
1本目が、2002年が最初で、最初に書いて、
はいはいはい、あのご夫婦で、
そう、そうです、うちの奥さんと一緒に、
ね、一緒に、
なんとっていう芝居があったんですけども、
ね、あの自主制作した芝居で、はいはい、あ、そこで、
そう、で、これで、これをやってれば、まあ、有名にはなれるかなれないかっていうのは神の味噌知るんだけども、うんうんうんうん、でもずっとこれやれてるんだったら別にやめる必要ないなっていうのをその時に初めて、
ね、
自分で書いて自分でやってればね、ずっと一生やっていけるなと思ったので、
で、あのちょっと戻るんですけど、はい、あの渡米した後いろいろ下積みもして、英語の発音も強制して、はい、ダンスのレッスンも取って、うん、ひたすらあのちょい役とかもね、いろいろやってたらしいんですけど、
やってましたね、はい、
あのミュージカルでちょっといい役をもらえて、
はい、
そこで奥さんと出会って結婚されたんですよね、
はいはい、
でその後この王様と私のミュージカルに
それはナショナルツアーってやつ、
ね、ナショナルツアーで回ってた後に、はい、初めは全然役がちょい役、
そうですね、あのね、うん、一番もコーラス、コーラスってあのその他大勢の、
あ、その他大勢のコーラス、
その他大勢の、うん、そのまた一番下の、
ああ、
あの
ちょい役どころじゃなくて、
ちょい役どころというかもうダンスもやらせてもらえない、
あ、おお、はい、
最初入った時はだからもう、はいはい、頭丸刈りにして、
はい、
で、あのお坊さんの格好して舞台をちょろちょろちょろちょろ出てきて、
あ、
でダンサーがこう一生懸命ダンスやってる時に、うんうん、あの小道具持ってきて入って渡す、あ、それぐらいの役から始まったんです
だったんですよ、だってね、
そう、あのプロプスティテュートって呼んでたんですけど
そうそう、
プロップを持ってくる、
なるほどね、
売春婦みたいな
そういうことか、
はい、
あ、
うん、でもあの、うん、それがね、あのすっごいきついツアーだったんですよ、ワンナイターっつって、うん、あの、うん、一つの場所で一公演しかやらない、
はいはい、
できないようなのがこうずっと何日も続く、すんごい体がきつい、
はいはい
はい、ツアーで、
うんうん、
どんどん辞めていくんですよね、人がきついから、どんどん辞めていくとどんどん上がっていくんですよ、
あ、はい、昇進してさ、うん、もうそれはね中学時代仕込まれてますからね、うん、絶対に入る
わ、そうそう、で、まあ、あのダンスもできたので、
うんうん、
であの次ダンスやらせてもらって、はい、やっとダンスやらせてもらった、うんうんうん、であの通訳の役があったんです、通訳の役が辞めたから、うん、ああ、じゃあまた通訳の役もらった、
うんうんうん、
そしたら最後はあの王様の右腕の役の、人が来れなくなったから、で最後の方はもうナンバー2にまでなります、
上り詰めたんだ、
1年半行きましたけど、そのツア
ー
40何周回ったかな、45、6周回ったのかな、1年半かけてバスとトラックで、
おーわー、うん、でその後さっき言った奥さんと一緒にね、
はい、そう、それ帰ってきてから、奥さんと一緒に4芝居作り始めたんですよ、ね、
う
ん、
でそこでちょっと転機というか、あ、自分で
こう作れそうですよね、
へー、
そうで、これやってれば、自分で書いてれば、うん、ずっと続けられるなっていうのもあったし、
うん、
あとね、その前にね、うん、3回ぐらい精神をおかしくしてるんですよ、
え、で鬱になってる
って鬱というか、やっぱり厳しいので、
はいはいはい、
でその初めて書いた時に、書いて出した時にこれでも気が狂わなくて済むと思いました、
ああ、もう、え、こう鬱になって、うん、ディプレッションとか、
ディプレッション
もあって、
そうですね、
でもそれ書いてたら、うん、それがなくなったって
こと、ね、もうそれからは安定してますね、安定してるかどうか、うん、それからおかしくしてないですね、ずっと自分で書いてやって書いてやって書いて、
へえ、でもこう自分で作ると、はい、ね、あの俳優さんとかスタッフの人にもこう仕事を、ね、分けた、
そうなんですよ ね、そうそうそう、
ね、あの誰かから仕事をもらうだけじゃ
なくて、もらうだけじゃなくて自分でこうクリエイトできるんですよね、
う
ん、仕事をね、
うーん、それで初の映画制作に乗り出したわけですね、
はいはい、
2004年
映画制作というほどのものじゃないんですけども、
そうなんですか、
あの、ね、
第1作目じゃないですか、
そう、第1作目なんですけども、
うん、
これもね、あのそのツアーやってた時に、
はい、
出演者がちょっと飽きちゃうんですよね、飽きちゃうから、
うんうんうん、
で時々、うん、キャバレーショーっていうのを自分たちでやるんですよ、自分たちで一人一人が隠し芸大会ですよね、
はいはい、はいはいはい、
隠し芸、そうやってこうやって出し合うっていう、そういうやつやったんですけども、うん、その中で僕コント書いたんですよね、
はいはいはい、はい、
あの1個ゴッドファーザーのパロディーのコントを書いて、
はい、
で書いた時に、
うん、
これちょっと舞台っていうかね、みんなの前でやってもちょっと映画のパロディーだし面白くないなってちょっと置いといたんですよ、
ね、うん、
これいつか映画にできるかもって置いといたやつが、2004年に仕事も随分なかったので、
うんうん、
あ、なんか俺書いたよな、
うんうんうん、
マジでこれ映画にしようと思って、
うん、ふと、うんうんうん、
ふと思いついて作ったのが、うんうん、制作費$500、
制作費500ドルで映画作れるんですか、
いやもうだからもう
作るしかない
作るしかないっていうか、うん、もうみんなにお願いして友達にちょっとやってよ
やってよ、
カメラ持ってるって聞いたんだけどちょっとやってくんない
なるほど、
ちょっとそれであのコネチカットの友達のうちにちょっといい庭があるじゃん、ちょっと使わせてくんない、
庭いいね、庭いいね、うん、へえ、
はい、これが何分ぐらい、7分ぐらいの作品なんですけど、
ショートフィルムで、
はい、ショートフィルム、
これショートフィルムのマックスは何分なんですか、
基準というのは別にないんですけどね、ショートフィルム、 あれの基準、映画祭の基準があって20分以内に収めないとダメとかっていう映画祭もあるから、みんな20分に収めるので、
じゃあ
別にどんな長さの映画作っても自由は自由なんですよね。40分作ろうが50分作ろうが、
あ、じゃあ、映画祭 の、 あの基準だった
んですね。
じゃあ第1作目は7分、
7分
500ドルで、この、 あのゴッドファーザーのパロディ、
パロディ、はい、
で、あ、たまたま、はい、その年、はい、あのゴッドファーザーのね、
マーロン・ブランドさん、
はい、が、ね、お亡くなりになって、ね、
だからじゃあ、 あの
追悼みたいなね、
追悼、追悼にしようっていうのでタイトルをフォー・マーロン、
うん、ね、うん、はい、になったんですよ、
はい。
いや、でも経験ですよね、これね、映画を作るっていう、う
ん、そうですよね、第一発目、うん、っていうかね、うん、なんか自分の中にあるものを出さないとしょうがないんですよ。いつまでぐじぐじぐじぐじ自分の中でいつか作ろう、いつか作ろうってずっと溜めててもしょうがないので、いつか出さないとね、
うんうんうんうん、
書いちゃったものは出さないと、
あ、
いつかは。
で、それを出したわけ、
出したわけですよね、その時ね。
え、で、あの次の作品を作るのっていう、
はい、作るのが、うん、4年後ですね。
なんかきっかけがあったみたいですよね。
そう、なんかね、ジャマイカに、うん、あのたまたまちょっと行くお仕事があって、
はいはいはい、
でジャマイカでこうあの、ね、うん、ホテルにこう座ってて、うん、綺麗な花がこう庭に咲いてるんです。それ見た時に、はい、あ、もう一本作れるなんか降りてきたんですよ。
何、ジャマイカの花を見てて、
花見てて、っていうかね、構想というか、なんかこういうことをやりたいなっていうのが、うん、ジャマイカでこうなんかその時にスーッと降りてきたんですよね。
へえ。あ、じゃあなんか自分の中でいろいろあちこちでこう、
う
ん、
そうそう、あちこちでこうモヤモヤ
モヤモヤモヤしてたものが
ジャマイカのカリビアンのお花見てた時にスーッと降りてきて、もうそれから家帰って、うんうん、すぐ脚本書きましたね。すぐあれ、すぐ脚本書いて、
うんうん、
でまた今度はまたもうちょっと500ドルじゃ済まないので、
うんうん、
でね、さ、一番最初の経験でコンピューターもなかったんですよ、うん、僕コンピューターあったんだけども
はい、はい、
編集ソフトもなくて、
うんうん、
で編集をちょっと友達 の、 あの、そう、編集ソフト持ってる先輩に頼んだんですけども、
はいはい、
それが一番ちょっと不自由っていうか、
自分で
編集できないのが一番不自由だったので、
うんうんうん、
編集だけは自分でできるようにしよう
と思
って、 Mac のコンピューターを買って、
うんうんうん、
編集ソフトをつけて、
うんうん、
そうですね、そう、2本目は自分で編集することだけはやりましたね。
うん、
あとはもう、まあ、人件費だけは払ったんですけども
、うんうんうん、
バジェットがいくつ、3000ドルだったかな、その次が。
あ、3、
でも、こ、でも、ま、2作目は33分。
あ、33分。
はい。
あ、で、
3000ドル。
3000ドルで。
3000ドルくらいですね。
まあ、でも3000ドルでも、まだまだ全然少ない
ですね。そうですね、まだ全然少ないですね。
いろんなその協力があってできたってい
う感じですよね。やっぱ芝居やってるので、うん、何がいいかってやっぱりリソースですよね。人間のリソースだけはもう豊富にあるので、
はいはいは
い、いい役者いっぱい知ってて、で脚本書くときに、はいはい、今でもそうなんですけども、
うんうん、
役者から最初頭に浮かぶんですよ。
あ、この人にやってもらおうみたいな、
この人にやってもらおうどころか、この人に何かやってもらおう、あ、じゃあこの人だったらこういう役がいいかなって脚本書いたりするんですよね、僕。だから最初役者がパッと頭に来て、そこからまたさっとこう、この人だったらこんなキャラクターができるかなって言ってっていうんで書いたりするんですよね。
私は結局ストーリーを先に書いて、そのストーリーに合う役の人をこう、
まあ、それもあるんですけども
、はい、だいたいその人の役柄から、はい、役柄というかその
人柄から、
柄から
役が出てくることも多いですね、僕の場合は。
へえ。それでじゃあやっぱりこう全部自分の人脈を使って、
はい、アキラさんなんか本当そうですよね。
ああ
、今回出てい
た、今回出て、
高山明の大先輩なんですけど、
うんうんうん、あのあんまりこうトレーラーなんですね、セリフがないんですけど、
はいはい、
表情いいですよね、お二人でこう、
あの人はもう60年代からお芝居やってる方ですから、
なんかね、背負ってる感じが、2人で背負ってる感じがすごかったですよ。じゃあその2本目、
はい、
ついに作り上げたんですね、
はい、作り上げたのが2008年ですね。
2008年、
はい、33分。
それをあのこの自分たちで作り上げた映画祭で、はい、まあ、1回目は出したわけですよね。
そうですよ ね、
ね、
うん、でもそれの映画の制作は本当にありとあらゆる失敗を全部してみたって感じですよね。
あ
映画作りに関して、
そうなんですか。 じゃあでもすごい学びの、
そうですよね、
多い2作目じゃないですか。
うん、だもう長さからしてもダメですよね。33分っていうと、うん、だいたい映画祭っていうのは30分以内っていうところが多いんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
だから、うん、映画祭にあんまり出せなかった、自分の映画祭ぐらいしか出せなくて、それがまず1本目の、
うん、長すぎるってことですね。あのショートフィルムにしては長すぎる、
そうとしては長すぎる、それが失敗で、うん、撮影もやっぱりね、自分でお金集めたので、うん、お金出してるので、うん、その時は、うん、ちょっとなんと、いざ撮影のスケジュールになってちょっとやっぱりケチになるんですよね。
あ、
だからあの監督がプロデューサーになっちゃいけないっていうのはもう本当によくわかる話で、
なるほど、
監督がバジェットのことを考え出したらごちゃごちゃになっちゃうの で、うんうんうん、でその時にだから1日目の撮影で、うん、あの半分くらいの映画の撮影済まそうと思ってガツンと入れちゃったんですよ。一気に、
うん、
スケジュールやったことないので、その、
うんうんうん、
一気にスケジュールをやったら、うんうんうん、できるわけはなくて、うん、もうお昼目ぐらいの時にもう10分の1ぐらいしか撮れてなくて、
あー、
もう頭ごっちゃごちゃですよね。頭ごっちゃごちゃ で、うん、でその時にすごく一番大事なシーン、
うん、
あの女の子とルーフトップで、
はいはいはい、
静かに語り合うシーン、
語り合うシーン、あれよかったよ、うんうん、
全然できなくて、
もう
頭がもうごっちゃごちゃなので、
うんうん、あ、そうか、だって監督だけじゃなくて演技もし
ないといけないし、演技もしないといけないし、昼飯まで作る、
あ、そうそう、あのね、あの俳優さんに出す、スタッフに出すお弁当手作りだったらしいですね。
そう、もちろんそうそう、当時のね、だからもうありとあらゆる失敗を全部
しましたね。なるほどね、こうスケジュールとか、はい、あとまあ金銭のことも、へえ、いやでもなんとか乗り切って、
なんとか作りましたね。
でもやっぱり学びですね、
学びですね、やっぱり
次の作品に生かせますもんね、
はい、あ、
時間とかスケジュールの配分とか、はいはい、分かってきますもんね。
もうあのね、っていうかね、もう3本目の時はもう人に任せちゃいました。
あ、
自分はこう、
ね、もう演技にコンセントレートするように、
演技と、演出にコンセントレートできるように、
うん、
さっき話した古川浩介君が、うんうん、あのプロデューサーになってくれて全部やってくれたんです。
あ、
人の手配も、
はいはいはいはい、
役者以外の人の手配も、
うんうんうん、
スケジューリングも、お昼あの、うんうん、昼食の手配も全部やってくれて、
2本目は全部ご自分でやられて、全部ごちゃごちゃになって、
ったので3本目は
支障が出てきたんで、
はい、3本目はちゃんと
学んでるじゃないですか。さすが、
失敗からしか学べませんよね。
うん。いや、じゃあもう今回の新作はもう学びを得た。
それでもまだ失敗しましたけどね、いっぱい。
まだ。ってことは次へのステップになる
よね。はい。
で、私ちょっと質問があったんですけど、はい、前回の作品も今回もコメディ映画なんですか。
はい、
なんかほら、コメディっていうと一般にわははははって笑う、
はい、
こうベタなイメージなんですけど、はい、割とシリアスな、前回の、うん、あの映画も、
はい、
2作目も、
はい、
あの今回も割とこうなんていうんですか、コメディというよりも
ドラマをベースにして、うん、あのキャラクターがシリアスで、シリアスであるほど面白い
なんかね、すごい
感じですね。
これブラックコメディっていうのかしら。
それはね、あのちょっとまた戻るんですけども、名古屋時代に、
うんうん、
あのね、やっぱり僕のあのお笑いというかコメディというか笑いのセンスのベースは、うん、大竹まことさんなんですよ。
ああ、大竹まことさん、
シティボーイズ、
はい、
はい、
あのこのシュールな、なんていうんだろう、
そうですね、シュールな、ね、
あの関西の笑いと違うね、はい、
全然違う、
関西のドッカーンっていうんでは、
はい、はい、だからあの人にずっと3年半、はい、あの一緒に仕事させていただいて、
うんうんうんうん、
スティーブ・ボーイズの舞台もこっちを役でちょっとあのその当時ちょっと名古屋の公演にちょっと出させていただいたりとか、やっぱ僕 の、 あのコメディのベースはシティーボーイズなんですよね。だから今もそれはやっぱり出てますね、
うんうん、だって私初めあの新作の、ね、トレーラー見た時に、はい、これコメディなのってちょっと派手って思ったんですけどで、この前回の2作目も、 あのマンハッタン映画祭 最優秀コメディ短編賞って、はいはい、あれコメ、ま、こほら面白いところもありましたよ、はい、こう子供の若い頃のね、うん、時でこうね、あの大きい巨人のね、はいはい、あのサイズをこう、はい、ちゃんとカーキュレートしたりとかして、はいはい、面白いところもありましたけど、うん、ね、コメディ短編映画賞受賞って、うん、へ
え、
なるほどね。
だ僕はあのスタイルですよね。だからシリアスでシリアスでキャラクターが真面目なことを言えば言うほどおかしいっていう、うん、そういうスタイルですからね。そういうスタイルが好きなんですよ。
なるほど、これ関西じゃないわ。
関西でちょっと違いますよね。
笑いではないですね、
うん、見るのが好きなんですね、僕、うん、吉本も。でも作るとなったら広島とは僕はできない。
なるほど、
別のものですね。
じゃあ今回の新作も一応コメディなんですよね、
はい、一応コメディです、はい、
かなり
シリアスですけど、
シリアスですけども、はい、いや今回の見どころというか、まあでもね、うん、見に来てもらった方がいいと思うんですけど、
そうですよね、う
ん、やっぱりコメディに仕上がってるんですか。仕上が
ってる。いや、もう面白いところは面白いところがありますよ、うん、でも面白い中にもこうちょっとなってんだろう、ほっとさせるというか、うんうんうん、見終わった後のジーンときたって言ってくれた方がたくさんいたので、そういうところもあるかなとは思うんですけどもね。
力作ですか、自分の中では。
もうね、本当に成長させていただきましたね、あのプロデューサーの古川康介さんと、うん、今回は、うん、もうプロのすごい撮影監督ついてくれたんですよ、デビッド・カバーロっていう、うんうん、本当のプロの、はいはい、その2人がね、うん、ともすると僕がもうと諦めるんじゃないんだけども、うんうん、まあ、この、まあ、バジェットを集めて、うんうんうん、まあ、集めたバジェットはこれぐらいだから、まあ、これぐらいかなって僕が自分で納得し始めた頃に、うん、ダメだよ、もっとできるよみたいなことを、そのプロデューサーと撮影監督が押し上げてくれる、はいはい、押し上げてくれたので、うん、あ、もう例えばね、うん、あのバジェット集めたんですよね、はい、クラウドファンディングのバジェット集めて、はいはい、集まったから、うん、じゃあよし、じゃあもうお金集まったから、うん、もうみんな待ってるから撮ろうよ、
うん、
3月だったのかな、それ、うんうんうん、じゃあもうすぐ撮ろうよ集めてって言ったら、うんうんうん、プロデューサーのコウスケ君が、いや秋まで待った、だって脚本の中にもうすぐ冬が来るねっていうセリフがあるから、これは秋だから秋まで待った方がいいって言って、いやいや、そんなもの俺が書いたんだから、自分で書いたんだからそんなもの俺、じゃあ春が来るねに書き直すからやろうよって言ったら、いやダメ、
うわー
厳しいダメ、撮らせない、撮らせないっていう、撮らせないとまでは言わなかったけど、
うん、
待ちましょう、
待ちましょう、
待ちましょう、そうしないといいものができない、マジかよと思ったんですけども、でも結局言うこと聞いたんですよね、もう言うこと聞いて待ったんですよ。で作ってみたら、やっぱりこの映画の全体のトーンが、
うん、思った、
秋だ
っすね、私は春に書き換えるよって言ったけど、うん、あのトーンを見てたら、うん、秋の方が
秋ですよね、やっぱりもう本当に、うん、あの時早まんなくてよかったなって、人の話聞いてよかったなと思ったし、あとあの、まあ、映画 の撮影終わって、うん、編集も終わって、うん、あの前週のラッシュを見たと、ラッシュを見た時に、うん、まあこれぐらいかなと思ったら、うんうん、じゃあどういう風にしたらもっと良くなると思う、
うんうん、
いや B ロールっていうのはあの風景とか、はい、役者が入ってないシーンですよね、風景とか、うんうん、ああいうのがもうちょっと細かく撮れたらいいかなと思うんだけど、じゃあやろうよもう一回、
うん、
いやでもお金ないし、うん、いいよ俺、もうまたカメラ友達に借りてくるから、
うん、
でもうカメラ借りてきてくれて、じゃあやろうよって撮影監督から、うん、であの2回 B ロールっての風景、うんうん、2回撮り直しましたね、秋に1回夏に1回撮りに行って、
うん、
だからもうね、今回の映画はもう力作というよりも一つ自慢できるなと思うのは、うん、このコアの3人ですよね、はいはい、プロデューサーと僕と撮影監督の3人が1カットたりとも気に入らないカットはないっていうところまで、
もう妥協せず
みたいな、妥協せずに取り抜いた、それがやっぱりあの映画ににじみ出ているので、
あ、
うん、そこはやっぱり見てほしいところですよね。
へー、
うん、
わー、うん、だって確かにキレというか、そうです、トレーラーを見てただけでも、うんうん、あら、そう、妥協なし、
妥協なし、だからもう今回習ったのは、うん、やっ ぱりバジェットがこうだからって妥協しちゃいけないんだ、
あ、
ね、多少ね、まあ多少クルーに迷惑かかったりしても、うんうんうんうん、いいものができるとみんなクルーも喜ぶんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、クルーがかわいそうだからこの辺にしとこうかなってことで妥協しちゃうと、かえって、ね、
出来上がったものが、
出来上がったものが中途半端だとかえってあの、ね、クルーに失礼、一緒にやってくれた人に失礼なので、もう最後までね妥協しないでやりにくってことを今回は学びましたね。
へえ、わあすごいな。
だから毎回あの習うことがちょっとレベルが一つずつ上がってますよね。
あ、上がってる上がってる。いやこれ絶対に見に行きたくなりましたね。
あ、ありがとうございます。
はい。いや、じゃあもうなんかあの私いつも毎回、
はい、
あのゲストの方に将来の夢とか野望とか聞いてるんですけれども、はい、もう聞いちゃったようなもん
ですね。今はね夢というか、うん、もう目標ですよね。次の一手は、うん、今はその同じ映画、はい、The Apologizer って言うんですけれども、うん、その映画の、長編化、
はい、
長編の脚本を今書いてるところです。
あ、は
い、で長いやつですよね、
はいはいはい、
ちゃんと劇場にかけれるように、
はいはいはいはい、
今度はできれば利益が上がるようにちゃんと長いのにしてっていう、あれもうね、うん、もう超短編はいいかな。
あ、
こんだけ短編でこんだけ大変なんだから、
はい、
どうせ大変ならもうちょっと長くして、
はい、
ちゃんとみんなが映画館で見てもらいいただいて、うん、ちゃんとお金が入るように長編にしようかなって今度は。それが、夢というよりも次の一手ですよね、うん、今、
はいはいはい、
実際に動いてる、
動いてもう、はい、あのじゃあ脚本とかも書き始めて、
脚本書き始めて、はい、
全く違うバージョンという
か、いや、あの同じキャラクターで、
同じキャラクターで
もっと、深いところまで、
はい、続きものみたいなシリーズものとかではない
とかではないんですけども、
その、
はい、そのとりあえずは2時間の映画を、うん、2時間ぐらいの映画を考えてるんですけども、うんうん、でもあの、うん、まあ、今テレビでもねすごくクオリティ高いじゃないですか、ネットフリックスとか HBO なんかでもね、だからそれで続きものでできるんであれば、それでもねそのオプションがあるんであれば、それも考えてはいるんですけれども、とりあえずはもう2時間のものをとりあえずは書こうかなと思ってますね。
すごいな、人にも恵まれてますし、
恵まれてます、はい、それだけは本当に。
いやでも恵まれてるのは自分がやってきたことで周りが来てくださってるから。
そうです、そうですよね。
へえ、わあ。ではでは、
はい、
お名残惜しいのですが、
はい、
最後に、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの方に、
リスナーの方、
まあリスナーといえば多分、うん、ニューヨークに憧れてたり、
うん、
海外に憧れてたり、
うん、
まあもしくはこう俳優目指してる方もいるかもしれないし、
うんうん、
何かやりたいけど動けないような人とか、うん、そんな方に一言あれば、う
ん、一言じゃ済まないんですけど、
済まない、ね、
いいですか、
済まないよね、
ちょっと言いたいことあるんですけど、
ぜひお願いします。あ、うん、初めてですよ一言で、何言ったらいいのかなっていう人は多かったんですけど、うん、一言じゃ足りないですよっていうのは初めていただきましたね、
うん、ありがとうございます。
じゃあ選んで選び抜いてもらって、
はい、
何でしょう、
あのね、あの今ね日本から外国に若い人が行かないっていうじゃない
ですか。そうなんです、うん、私これね発信して、うん、みんなでなんかそう若い子が苦労もしてまで海外に来たがらない、
うん、いやそれはね僕はね若い子が悪いんじゃないと思うんですよ。
え、何が悪いのかしら。
あのね、あの外国に出るっていうのは、うん、あの経験あると思うんですけども、
はい、私も出てきましたからね。
どういうことかっていうと、うん、その人が日本に帰ったら、うん、日本の人と違う意見を外国から持って帰ってくることなんですよね、
うん、
違う意見とか違うやり方とか、こういうのがアメリカではそうだったけども、
はい、
こういうのどうなんじゃないっていう意見を持って帰ってくることなんですよね、
うんうんうん、
それはもちろん明治維新なんかには歓迎されたことなんですけども、
うんうん、
今はそれをやったら違う意見を持ってきたらそれに対して寛容な社会じゃないじゃないですか日本っていうのは。ネットでボコボコに、ちょっと違う意見言ったらボコボコにネットで叩かれたり、
はい、炎上みたいな、
炎上みたいな、そういう不寛容な社会じゃないですか、
はいはい、
ね、だからそんな社会の中で若い子に海外行けっつっても無理ですよね。
うん、
うん、
そっか、
うん、だからね若い人が 情けない出てかないじゃなくて、うん、もっとあの日本の社会からね、そんな不寛容な社会から、うん、考えてほしいと僕は思うんですよね。
へ、うん、今その寛容じゃない日本になってしまったのはどうしてかしら。
ネットじゃないですか。
あ、インターネット
、ネットとソーシャルメディアじゃないですか。
ね、便利になったけ ど、 確かに顔を出さずに攻撃できますもんね、
う
ん、
そうですね。
あ、うん、そうか。
だからそんな中でもやっぱり出てくることを考えるんだったら、うん、日本から出てきて後悔しないように、で帰って風穴開けて、そんな社会にね、うん、不寛容な社会にちょっともっと、うん、強いエネルギーいると思うんだけども、うん、風穴開けてほしいですよね。若い人にどんどん
開けてほしい、うん。びっくりしたな、強烈すぎたな、この一言。本当に一言じゃ足りないですね。いや、ヤスさん、ありがとうございます。
いやいやいや、ありがとうございます。
最後、また結局あれですね、シリアスで締められた感じです
よ。そうですね。
さすが、スタイルですね、これ。
でも、映画を笑っていただけますので、ぜひ来てください。
いや、でも、本当は、今日、なんかやられちゃったな、ヤスさんに。食わされたな、食われたな。いやー。いやいや、それいい一言でした。確かにそうですね。すまないですね。いや、ということで、ではでは、あさって、
あさってですよね。
あさってですよね。6月6日、
はい、6時半からオープンにな
ります、ね、6時半から、
はい、
アジアソサイティ、
ね、パークアベニューの70丁目にあるすごい綺麗な、はい、
ね、
はい、僕だけの映画じゃなくて他の素晴らしい映画もたくさんあるので、
ね、で2日間です、ね、
2日間、はい、そうです。
で、ヤスさんの作品は1日目に
、はい、
ですね。いや、ぜひぜひ、一応ブログの方にもね、そのトレーラー載せておくので、ぜひ見てもらって、
はい、
見たくなっちゃう映画だと思って、ね、
ありがとうございます。皆さんいらしてください。
ヤスさん、今日はびっくりしてしまいましたけどありがとうございました。もうわざわざお越しいただいて、いや、ということで、皆様、あさって6月6日、ニューヨークジャパンシネフェストね、開催されますので、ぜひ足を運んでいただいて、そういえば、日本にいる方とか、はい、ニューヨークにいない方とかが見るチャンスってありますかね。
それは映画祭が終わってから、徐々に、うん、徐々にそういう見る機会を、1年まではね、うん、まだ映画祭にかかってる時はそう公開できないんですね。
なるほどね、
うん、それが終わったら徐々に、
はいはいはい、その機会、そのうちに皆様も見れるということですね、はいはい、ニューヨークに来れない方たち、アメリカに来れない方たちもいつかは見れるということです、はい、
ニューヨーク、日本の映画祭にも多分行く予定
が、日本の映画祭にも、はい、いいですね。じゃあそこで見れます ね、日本の方はね。了解しました。では本日はね、わざわざお越しいただいてもありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。では本日のゲストは、脚本家で映画監督で俳優の、鈴木康さんにお越しいただきました。ありがとうございました。それではね、今週はこの辺で終わりになりますので、また来週もお付き合いください。それでは See you next week. Bye bye.